11、暮らしの情報広場。親が学ぶ子育て練習法って何？今月の本棚、私たちの健康、10ページ。親が学ぶ子育て練習法って何？親が学ぶ子育て練習法とは、子供が言うことを聞かない、怒りたくないのに、と育児に悩んでいる方も多いと思います。そんな悩みを少しでも解消できる子育て練習法です。これはアメリカで開発されたしつけの練習プログラムを日本版に改良したものをもとに構成されています。DVD の視聴やロールプレイなど、子育てのコツを楽しく練習するプログラムを通して、子どもとの良いコミュニケーション、褒め方や叱り方を学びます。子どもへの伝え方を知る。まずは子どもへの伝え方を練習します。そうすることで、親が困っていることを子どももわかるようになり、何度言っても聞かない、困った行動が減らないから怒鳴ってしまうという悩みが解消されます。褒めることを大切にする。たくさん褒めることで親子関係が良くなり、子どもがより親の話を聞けるようになります。親が気持ちの伝え方や褒め方を学び、穏やかに接すると、子どもも素直になっていきます。すると、怒鳴ったり叩いたりすることはさらに減ります。ぜひ、怒鳴らない、叩かない子育ての練習、講座に参加してみてください。親が学ぶ子育て練習法。怒鳴らない、叩かない子育ての方法を学びましょう。10月13日から、11月24日までの毎週木曜日、11月3日を除く、全6回、午前10時から正午、場所、市役所会議室、対象、3歳から小学3年生までの子どもの保護者、未受講で全日程参加可能な方、定員8名申し込み順、保育あり、5ヶ月以上の子ども5名まで、申し込みおよび問い合わせ、9月6日火曜から窓口または電話で子ども支援課477-2865へ。2つの場面のイラストがあります。伝え方、褒め方のコツを練習。膝を折って座る女性、吹き出しにおもちゃを出したらおもちゃ箱に片付けてほしいの。それに対し、向かい側に立つ子ども、吹き出しに、うん、わかった。次に、おもちゃを片付ける様子の子ども、褒める。親指を立て、ウインクをする女性、すごい、偉いね、とあります。問い合わせ、家庭児童相談室、477-2865。今月の本棚、ヤングケアラーってなんだろう。渋谷智子作、千曲書房。大人が担うような家事、家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもたちを指すヤングケアラー。最近ではメディアでも取り上げられ、知られるようになってきました。子どもや若者がなぜケアを背負うことになったのか、自治体や国が行っている実態調査や当事者が語る経験を通じて、ヤングケアラーが置かれた状況や支援の取り組みがわかる一冊です。本の表紙の写真があります。中央図書館では9月30日金曜まで特集展示を行っています。詳しくは8ページをご覧ください。所蔵館などは中央図書館481-1115にお問い合わせください。私たちの健康、肥満症の治療、朝霞地区医師会、三浦史郎。1、肥満症、決まりはある？体重キログラム割る身長メートルの事情を BMI、体格指数と言います。BMI25 以上の場合を肥満と定義し、肥満に関連する健康障害を併せ持つものを肥満症と言います。肥満には内臓に脂肪が過剰蓄積した内臓脂肪型肥満と、皮下、 皮膚のすぐ内側に脂肪が多い皮下脂肪型肥満があります。内臓脂肪型肥満は皮下脂肪型肥満より高血圧や脂質異常症、糖尿病などになりやすく、内臓に脂肪がつくとお酒を飲まなくても肝臓の病気にもなりやすいので注意が必要です。特に BMI 35以上の場合は高度肥満と呼ばれ、いろいろ病気を合併しやすいのです。もちろん体重が重くても筋肉量が多く内臓につく脂肪が少なければ肥満に伴う病気の合併は少ないわけです。 2. 肥満症の治療。肥満症では減量により合併しやすい病気を未然に防いだり、すでに合併してしまった病気を改善できます。それぞれの疾患を別々に治療するより、減量によってそれらを一気に改善させることも可能です。最初の目標は3ヶ月で 3% 減量です。食事療法。通常は1日あたり25キロカロリーかける標準体重以下を目安として活動量に応じて調整します。近年、甘いものの制限だけでなく、ご飯やパン、麺類などの糖質制限ダイエットの話をよく聞きます。確かに短期的な減量効果は大きいのですが、長期にわたる極端な糖質制限の安全は証明されていません。安全に減量するためには緩やかな糖質制限だけでも効果的です。まずやめた方がいいのは、昼食はラーメンに半ライスとか軽く調理パンだけにするなどの糖質に偏った食事です。はじめは総カロリーの 50% 程度に糖質を制限することで減量効果が出るはずです。標準体重 60kg であれば糖質1日 180g くらい。運動療法。脈拍を上げて酸素を取り込んで脂肪を燃焼させる運動を有酸素運動といいます。ウォーキングやジョギング、サイクリングや水泳、ダンスなども有酸素運動です。肥満の改善には有酸素運動をできれば週5日以上行うことが有効です。しかしまずは持続することが大切です。例えば最初は軽い運動で、仕事場で座る時間を短くする、エレベーターには乗らないで階段を使う、少しだけ早く起きて通勤で一駅歩くなどから始めるのが良いと思います。筋トレ、レジスタンス運動は高齢者では転倒を防いだり、若年層年者では能力感を向上させる効果があります。いろいろなコンディショニングエクササイズ、ストレッチ、ヨガ、ピラティスなどを併用することは、運動の気持ちよさを感じたり怪我の予防につながります。有酸素運動にこれらを組み合わせることが必要です。行動療法。朝欠食し、夕食は夜遅くたくさん食べるという太りやすい食行動、イライラすると食べてしまう、食後のスイーツは別腹、早食いなどは食行動の悪い癖で肥満症を引き起こします。これらの癖の是正のために、カレンダーに30回咀嚼したら20丸、20回咀嚼なら丸と食事ごとに記していくのも良い方法です。また1日4回、起床時、朝食後、夕食後、就寝前、体重を測定しグラフ化する体重日記の記載も減量効果が目で見えるため、治療などにも取り入れられています。グラフは100から200グラムの変動を自分の手で記載する方が良いでしょう。まとめ。肥満、特に内臓脂肪型肥満は様々な予病を併発します。ですから高度肥満に関しては主治医と相談し、場合によってはお薬による治療や保険適用の認められた外科治療、スリープ上位切除術となることがあります。しかしご自分で明日からでもできることは、食事、運動、行動療法の3つです。まずは一つでも始めてみることが第一歩です。頑張りましょう。朝霞地区医師会464-4666